ハレルヤ、感謝いたします。なんかここに立つの久しぶりのような気がするんですけれども、先週は山科の教会で、娘夫婦が牧会しているあの教会で礼拝を捧げてきたんですけれども、建物の中がいろいろリニューアルされていましてね、本当に新しいメンバーも加えられていて、すごく賛美も力強くって、なんかカナンにいるような感覚でね、礼拝できたんですよね。でも一番リニューアルされていたのは孫たち4人だったんです。上の3人が、賛美奉仕しているっていうのは聞いていたんですけれども、声もいいし歌も上手なのに前に出て歌うのは絶対嫌だってね、皆さん絶対っていう言葉を頻繁に言うようになったら認知症が進んでる証拠らしいです。これ昨日の話ではないんですけれども、そういうデータがあるらしいんですよね。絶対神様はいらっしゃいますよっていうのはね、そういう心理に関してはいいんですけれども、自分自身にかかることでね、絶対自分はとかね、絶対これはって言ったら本当にそうらしいんですよね。それはいいんですけれども、絶対嫌だって言ってたのに、今上の3人はリードとボーカルと PA もね、いろいろ交代でやっているみたいなんですよね。それを礼拝でね、この目で見てきて変わったなってね、レオンが前出て歌ってるのってね、横向いて歌ってましたけれどもね、こっち側じゃないんですね、なぜかこうなんだと思いながらね、全然余計なこと言いますけれども、レオンも身長今180センチ超えてね、まだまだ成長してるみたいなんですけれども、久しぶりに前に来て座ってね、前の人たちみんなマスク取ってるじゃないですか。でこちら見たらどうしても龍之介くんの顔が見えるんですよね。一番前だからよく見えるんですよね。いや、今の若い子ってスラッとしてね、やっぱりいやーと思いながらね、つまりでも顔は美佐子さんとそっくりだなってね、男の子の体に美佐子さんの顔がついてるような、ね、賛美しながらそんなこと思ってる私みたいなのってね。それはね、なんですけど、一番下の響きがね、俺も賛美リードしたいって言ってね、聞かないんですって。それでできないから、まだ洗礼受けてないので、じゃあ一番前に来て歌ってなさいって言ったら、一番前ここら辺に来てね、もう勝って歌ってるんですよね。もういつも私が礼拝しに山科に行った時には、もう玄関の方の子供のねコーナーでいつもいる子なんですよ。もう賛美なんか一緒にしたことないのに、一体この2年間で何が変わったんだろうかっていうのがね、ちょっと不思議でしたけれども、でも本当にそういう形で変えられていっているのを見るのは本当に喜びでした。そんな中で安倍元首相のね、暗殺という、そういう事件もね、飛び込んできて、私本当に気持ちがね、暗くなったんですよね。そしてこの日本にとって決して小さくはない影響、本当にこの、なんて言うんでしょうね、国益に関しては、もうかなり計り知れない損失をあるだろうなと思いながら、どんなふうに祈っていったらいいんだろうかって思いながら、安倍さんのね、花は咲くっていうピアノの演奏を聞きながらね、歩きながら祈ったりしてたんですけれども、尊敬はしますけれども、でも、この方は、永遠の命を得てはいかなかったんだなって思った時に、何とも言えないまたね、悲しみというのか、命というものの儚さをね、ちょっと感じながら帰ってきました。今日はこの命のパンというタイトルで、ヨハネの福音書から皆さんと共に考えていきたいと思います。ヨハネの福音書6章21節から71節まではとても長いんです。長いので全部読むのではなく、まず繰り返し出てくる言葉に注目してみたいと思います。まずここの箇所にはパンという言葉が16回出てくるんですよね。16回です。そのうち生きた天からのパン、命のパンを意味しているのが14箇所です。2回だけ普通の食べたらなくなるパンのことを言っているんですけれども、 あと命が11回、永遠の命がそのうち5回書かれています。また父という単語も、これは父なる神様を指しているんですが、11回も出てくるんですね。私イエスのもとに来るが6回、終わりの日に復活させるが4回、御心が3回、こうして繰り返しているこの御言葉を思いながら、この箇所で一番の私が今日語りたい、まあきっと神様がここをって思って読んだところ、これから読もうとしている箇所が47節からなんです。お読みいたします。誠に誠にあなた方に告げます。信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。はい。この聖書箇所から前後関係を見ながらお話ししたいと思うんですが、ここで皆さんに質問をしたいと思います。当てませんけどね。はい。命とは何ですか？永遠の命とはどういう意味ですか？二つ目は、死とは何ですか？永遠の死とはどういう意味ですか？三つ目、命のパンとはどういうパンですか？何を指していますか？また、四つ目、命のパンを食べるという意味、イエス様の肉を食べ、血を飲むとはどういう意味ですか？皆さんなら何て答えますか？特に子供たちに、自分の子供とか、またよくまだ聖書を知らない方に、命とは何ですか？永遠の命とはどういう意味ですか？って聞かれたときに、皆さんは何て答えるでしょうか？まあ一つ一つ見ていきたいと思うんですが、今日はとても基本的なお話です。でもとても大切な話だと思います。医学的に言えば、心臓が動いているのが命の証拠であり、心臓が止まれば死の証拠ですよね。当然です。でも心臓に命があるわけではありません。そうですよね。この世界は神様が創造されましたが、この創造のクライマックスは人間の創造でした。どんな天体よりも息を呑むほど美しい景色や花々、優れた能力、不思議な姿や生態を持つ生き物よりも人間の創造は特別でした。創世記2章7節に、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となったとあるように、神様は人間の体を土の塵から作られました。土と同じ成分ですね。まあ、図を見たここによくわかるかな？死んだらそのために土に帰ります。でも、体も内臓もすべての器官が完成しても人間は動かなかったんです。鼻から神様が先ほど読んだように命の息を吹き込まれて初めて人間は生きるものとなったんです。命を得たのです。そこで人は生き物となった。この言葉の直訳は生ける魂となりました。昔アルファで学びました。つまり命とは神様が吹き込む息だということです。神様が吹き込む息。この命の息というフレーズはこの箇所にしか出てこない言葉なんです。 人間がの体が完成しても神から命の息が吹き込まれないと生きるものとならなかった。つまり神からの命の息こそ命の源だということですよね。一般的に息はルアハとかヘブル語ではネシャーマという言葉なんですけれども、霊と同じ意味なんです。つまり霊である神から下人に下るもので、何度も言いますが命の息がなければ人間は精巧な物体にしか過ぎないということです。これを信じているのがある面で共産主義というのか唯物論ですよね。でもただの物体なんです。神の息吹、息があって初めて人間は動き始めるんですよ。例えばここに時計があります。で、私も時計をしているんですけれども、この時計には電池がなければどんなに精巧でも動きませんよね。同じことなんです。人間の体も命がなければ動くことはできません。この神の息吹によって人間は体も心も正しく機能することができるんです。では皆さん、永遠の命とは何て説明しますか？この命が永遠に供給され続けていくことによって人間が死なない状態になると私なら答えます。もう一度言いますよ。この神からの命が永遠に供給され続けていくことによって人間が死ななくなる状態です。実はエデンの園には命の木が生えていました。神様はこの命の木の実を食べることを願っていたと思います。でも見栄えが良くなかったのか、最初の人間たちはこの木の実を食べることがなかったみたいです。そして禁じられていた善悪の知識の木の実の方を食べてしまいました。創世記3章22節、主なる神は言われた。人は我々の一人のように善悪を知るものとなった。今は手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きるものとなる恐れがある。こうしてアダムを追放し、命に木に至る道を守るためにエデンの園の東にケルビムときらめく剣の炎を置かれた。この命の木を取って食べたら人間の体は永遠に生き続けることがあったかもしれないって神様言っていたんですよ。言っているんですよ。そうでしょ？で、ですから、ある面でこの好みというのは、人類が、まあ私は求めたことありませんが、ある面では、永遠に生きることのできる不老長寿の実だったとも言えますよね。永遠の命とは、先ほども言ったように、永遠に神様につながっていることにより無限に供給され続ける神の命と繰り返しますが、この命を罪によって人間は絶たれてしまったんです。では次に、死とは何か、永遠の死とは何かということです。ここでとても基本的な人間の構造を説明します。人間は皆さんご存知のように、肉体と魂と霊という三つのものによって構成されています。人は霊で神様を認識し、魂で自己を認識し、肉体で世界を認識します。ただし、霊魂は一つになっています。私たちは肉体が霊魂を宿している存在ではなく、霊魂が肉体を持っている存在なんです。これ逆に覚えていないでください。死ぬというのは意識がなくなることではありません。肉体は朽ちて土に帰りますが、霊魂ははっきりと意識があり、決してなくなりません。 霊魂は一度誕生したら不滅なんですね。聖書において死とは分離を意味します。本来死とは私は肉体を離れたという意味なんです。こういう写真を見たことがありませんか。まあいわゆるね、で、あの、なんていうのかしら、なんだ、霊魂分離、幽体分離っていうんですか、幽体離脱ね。あの、でもね、まさしくこれなんですよ。死んだ時に霊魂が肉体から離れるんです。肉体は仮のお家に過ぎなかったんですから。しかも何年かね、使ったらもう、あの、使えなくなるようなものに変わってしまいましたのでね、あの、この霊魂が離れることが私たちは死と呼んでいます。そして永遠の死とは肉体と霊魂の分離ではなく、神様からの永遠の分離を意味します。命を供給してくださる神様から永遠に分離してしまうこと、これが永遠の死です。命の源から完全に分離することです。さあ次に、命のパンとはではどういうパンなのかということです。また命のパンを食べる、イエス様の肉を食べ血を飲むとはどういう意味かということなんですが、一緒に、あの、話していきたいと思いますが、イエス様はご自分こそ命のパンだと言われました。天から下ってきた生けるパンで、このパンを食べると永遠に生きる、だから私の肉を食べ血を飲みなさい、そう言ったんですね。そうしたら多くのユダヤ人はこんなひどい話は聞き捨てならない、神への冒涜だ、今まで弟子だった人たちもたくさんイエス様から離れていってしまったんです。だってそうでしょ、私の肉を食べ血を飲みなさいですよ。飲めるわけないじゃないかって思いませんか。しかも聖書には血を飲んではいけない、そこに命があるからだとも書いているんですね。この意味はちょっと今日は話しませんけれども、血を飲むだって吸血鬼かって、トーラーにはそれを禁じているじゃないかっていうわけなんですよね。イエス様はどういう意味でこのようなことを言われたのでしょうか。イエス様が十字架にかかられたというのは多くの人が知っている事実です。この十字架の絵はね、誰もがいつでも見ています。私たちの罪の身代わりに神から刑罰を受けたんです。でも皆さん、こういう絵を見たら大体それなりに整えられて綺麗に描かれているでしょ。でもイエス様の体は十字架にかかる前からすでにズタズタに引き裂かれていたんですよ。見せしめに最初に背中に39回鞭打ちの刑を打たれています。この図が、次の図はちょっと見えにくいんですけれども、一番あちら側ね、皮の鞭なんですけれども、51センチから1メートル20センチほどの長さの皮紐が数十本まとめられています。数十本、その中に鉄や骨やガラスなどが埋め込まれているんです。この鞭打ちはこれで背中を39回打つんですよ。本当に残酷な刑罰で、受刑者の背中の皮膚は引き裂かれて、めくり上がって皮下の筋肉や骨まで見えるようになってしまうんです。出血も非常に多くて、そのために受刑者は鞭打ちだけで死んでしまうことも多かったそうなんです。その後でイエス様は茨の冠をかぶせられました。こういう冠をね、トゲトゲの冠を無理やりかぶせられたら、 茨が食い込んで頭から顔から血だらけになってしまうはずなんです。そうじゃないですか。十字架の絵でそこまで血だらけに描かれている絵はありません。その上にローマの兵隊たちは唾を吐きかけ、足の棒を取り上げて頭を叩き続けているんです。イエス様は2回頭を叩かれているんです。その姿でイエス様はゴルゴタの丘に向かったんですよね。そして実際にかけられた十字架刑は、それまで人類によって開発された刑のうちで最も残酷だと言われていたものだったんです。両手両足には30センチほどの長さの釘を打たれ固定されますが、実はこの写真は手首に、刺されているものなんですけれども、なぜかというと、まあこれはどちらがどうかってね、はっきりと断定はできませんが、この手首の頭骨と尺骨とこの付け根のところっていうのは神経の束が走っているところなんですよね。ここに正確に打ち込まれたはずだっていう、そういう研究家もいるんですね。で、なぜならば出血が最小限にとどめられて、これが重要なんですけれども、一本の骨も折られずに済むからなんです。で、実際にこの手のひらだったならば、ある面でこの手のひらで、まあ足にも打たれますけれども、全体重を支えるんですよ。裂かれるんじゃないかなとも思いますが、やはりここだったらなんとか体をその支えるということはできる。そういうことでここに打たれたはずだという、そういう研究家も多いです。学者も多いです。両手両足には30センチほどのやはり同じ釘を打たれて重ね合わされていますよね。固定されました。そしてイエス様が息を引き取られた後、死亡の確認のために槍で脇腹を刺されています。すぐに血と水が流れました。イエス様は間違いなく心臓破裂によって死なれたと言われています。これが十字架刑だったんです。イエス様の体は引き裂かれて7箇所から、まあ正確に言えば頭にからは無数の傷跡があったと思いますが、箇所から言ったら7箇所から血が流れ出たんです。私はよくイエス様の十字架を本当に感謝し、礼拝をするときに、この一つ一つの流れた血潮のことを、やはり神様に感謝するんですよね。背中から流された血は、私のすべての重荷、一生分の傷を背負うためにイエス様が流された贖いの血だって、本当に神様に感謝を捧げます。茨に刺された棒で打たれ、茨に刺されて棒で打たれ続けた頭から流された血は、私たちの思索の間違い、あらゆる考え方、感じ方、その無数の過ち、罪、呪いを贖う血潮。そして両手首から流された血は、私の手の過ち、私の手が犯したすべての失敗、罪の贖いの血。そして足から流された、両足から流れた血は、私の歩みの間違い、すべての失敗、その罪を贖うために流されたもの。そして、脇腹から流れた心臓からの血は、私の心の罪、愛の喪失を贖うものですと、私は本当に、このように祈って、 主に感謝を捧げています。ヨハネの福音書の17章の3節には、その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたのあがなわれたイエス・キリストとを知ることですと書いています。何を知ったらいいと思いますか？まず最初に、人間が死ぬことは私のために、私の身代わりとなってイエス様がここまでむごい十字架にかかれて清い血を流されたということなんです。それほどまでに私たちを、私を愛してくれていた、私を愛するがゆえに、私が永遠の命を得るために、永遠の死からあがなうためにイエス様が代わりに死んでくださった、そのことを知りなさいと、まず知りなさいと。そのために父なる神様は一人子を使わされたという、その愛を知りなさいと、そういうことではないでしょうか。このことを知って、そして私たちはさらにこの父なる神様とイエス様がどれほど清いお方か、どれほど完全なお方か、どれほどの力があり、この全知全能、本当にこれほどの方なのに、どれほど繊細な優しい心を持っておられたのか、私たちは知っていくことができるんです。その方から私たちは永遠に命を得続けることができるんですよね。皆さん、私たちはこのエデンの園にあった木の実を地上では食べることはできなくなりました。でも代わりにイエス様が命の木となったんです。木の実ではなくパンとなりました。私を信じなさい、私と結びつきなさい、私が十字架で引き裂いた、引き裂かれた肉体と流した血があなたのためだということを心から信じなさい。それが命のパンを食べる、イエス様の肉を食べ血を飲むという意味なんです。ローマ人への手紙6章23節、罪から来る報酬は死です、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。皆さん、永遠の命を持っていますか？本当に感謝しましょう。そしてこの命をまだいただいていない方々のために心から祈りましょう。この命がないということは永遠に命の源とから離れ離れになる、引き裂かれるということなんです。引き離されてしまうんです。本当に神様へ感謝するとともに、私たちはますます私たちの家族のために、友のために、私たちの周りの人々のために祈っていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日改めて私たちはイエス様のあがない、この十字架の本当にあがないについて御言葉から思うことを、この時を持つことができました。本当に毎日毎日この十字架が私たちの心の中に、思索の中に、新しい真実として精霊によってもっともっとこの深さを、この十字架に隠された神様の愛と神様ご自身を教えてくださいますようにお願いをいたします。そしてあなたが私たちに与えたいと願ってやまないこの永遠の命、すでに得てはいますが、でももっともっと豊かな命を与えたいとイエス様は言われたのです。ですから私たちはその豊かな命の中に歩んでいきたいと思います。 どうぞ私たちにその命を満たしてください。聖霊によってもっともっと私たちをその霊の心を開いて悟りを与えてくださいますようにお願いをいたします。この命を得ていない多くの人々が救われていきますように心から待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。